社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後サップにお移りになってらっしゃるということなんですか、うん、これは移った理由は何かございましたか。
まあ、これはまあまあ大変なんですよ、あのネット証券のね。で、大変なのと、まあ、東京に出てくるとやっぱりいろんな情報が手に入っていろんな業種があると。で私がまああの一番こう、まあ、気になったっていうのはあの業務システムっていう領域、よくあのエンタープライズって呼ばれる領域なんですけども、この領域は一体何なんだろうっていうのが疑問で、まあ、いろんなほとんどの会社が入れてると。でも実際触れないっていうか、あの普段の生活で学生時代も触れないですし、会社の中に入らないとわからない。販売管理、生産管理、いろんな管理のアプリケーションあると。でここが多分日本企業とかいろんな企業必ず使うものなんで、ここをまず知りたいっていうのと、ここでビジネスがやりたいっていうのがあって、ここその領域だったらもしかしたら起業できるんじゃないかと、あの最初の入った会社の社長に言われて、お前起業しろよって言われてたので、ちょっとそこのあのどんなものか知りたいっていうのがあって、まあ、現状調査というかやっぱり興味でそこの会社に移るんですね。はい。
サップでの思い出なんてございますか。
サップでの思い出は、まあ、あのおそらくですね、まあ、コンサルティングチームなんですよね、あの主にいる部隊が。でバリバリのプログラマーがまずいないんですよ。なのであのちょっとプログラミングやるとあのすごいびっくりされるのと、まあ、そこまでやらなくていいからってすごい言われるのが、やんなくていいのみたいなね。あのよくあったのは、まあ、SAP ってこうドイツの会社なので、あのドイツから日本語に翻訳してアプリケーションを動かすんですけども、まあまあ動かないんですよ日本語だと。なのでその日本語が動かない原因とか調べて、こここうすればこうこうってやると、いやここまでやってもらうと逆に困るから、もうちょっと軽い調査をお願いしてとかも言われながらもやってたんですよ。ただまあそれはまあ部分的なものですけども、やっぱり企業 の中のシステム、非常に大きなプロジェクトでいろんなコンサルタントと一緒に企業が抱える問題っていうのをトライしたことは本当に印象深くて、まあ、この SAP のプロジェクトは全体のプロジェクトの大体 20% ぐらいが実は開発っていうかプログラミングなんですよね。それ以外はいろんなことを決めたり設計したり組織を変えたりとか業務を分析したりなので、その自分がね得意な領域っていうのはこういう業務システムの世界に入ると2割ぐらいしか使えないんだっていうのが結構ショックだったっていうのが、まあ正直な感想ですね、うん、
なるほど、ありがとうございます。でその後ベンチャー企業に没入になって技術開発をご経験されたと。このベンチャー企業はどんなベンチャー企業でいらっしゃったんですか。
これは新しいその、まあ、モバイルが流行ってきた時にですね、まだスマートフォンのちょっと前に、あの今でいう M2M って言葉がマシン2マシンで、機械同士が会話して、いろんなサービスを、新しいサービスを提供しようと。例えばお店に入るとそのお店のクーポンがあの携帯に流れてくるとかね、まあ、今じゃ GPS とかで当たり前なんですけども、当時そういうのがなかったので、そういうプラットフォームを作ろうっていう会社に一応入ったんですね。でそれはもうあの自分はエンジニアやってコンサルタントもやって業務も分かるし分析もできる、もう自信満々って入った会社がそうですね。は
い、そちらでの思い出なんてございますか。
ここはですね、製品作るんですけども、結局はあの顧客基盤を作れずにもうなくなってしまうと、倒産するっていう、まあ、でこれはまあ今までで初めて会社がなくなる経験をしてるんですね。で私は起業して本当に良かったなと思うのはここの経験で、会社を作るのって多分そんなに難しくない。今はネットであの作れるんですよね。でもこの会社をこう、まあ、潰すっていうかなくすっていう経験ってそんなにできないのと、まあ、それなりに辛いんですよね。お客さんもいるんですよ。お客様は一社でもいれば続けたいんだけども運営するお金がないと。でもお客様は続けてほしいって。でそこをどういうふうにこうクローズするかって非常に難しいなって思ったのが、そのこの会社でのまあ思い出というか、あとまあ企業のポイントですとか、こういう場合はうまくいかないなってこうアンチパターンというのを学んだっていうのが、まあ一番この起業する上ではいつも思い返すのはここの会社のことですね。あの時なんでうまくいかなかったんだろうとか、ここはよく思い出します。はい、
なるほど。社長様としては倒産した企業っていうのはすごく勉強になる。
いや勉強になると思いますね、はい、
なるほど。やっぱりあの社長としての、ご経験としては倒産した企業に行った方がもしかしたらいいかもしれないとこんなようなお話がございますね。
そうで実はもともとはあの思い返してみるとあの売上が上がらなくてあの製品があるんだけども、うん、ちょっと技術者が欲しいみたいな求人で私行ったんですよね。でそこで最終的にはあの CTO として製品を作るんですよ。で作るんですけどもやっぱりあの作った製品は、まあ、社員からも株主からも評価は高かったんですけどもあのそれをこうマーケティングして売っていくだけのリソースがないのと、まあ、資金にも足りなかったと。でこうだんだんこう潰れていく会社っていうのは人が減っていくんですよ。だんだんだんだんでフロアを、こう返していくんですよ。あの 回数をねでそれがやっぱりあのそうなった理由っていうのを振り返ることって結構重要かなと思っていて、まあ、当時はねいっぱいのはできないんですけどもなぜああなったかっていうのをこう冷静に振り返るとあの失敗ってね必ずなんか原因がやっぱりあってうまくいくことってね意外とわからない、うん、運があったりとかタイミングだったりするとただうまくいかないことって必ず原因があってそこに不思議はないの でそれをこう振り返るっていう癖がついたのと、まあ、そこに いろんな学びがあったっていうのはやっぱり良かったなと思いますね、うん、
なるほどありがとうございます。で、起業する前はアメリカのサンマイクロシステムと日本法人ということでこちらに移られた、行かれた理由は何かございましたか。
ここはですねサンマイクロシステムズは今のあの Android の携帯に入っている、まあ、Java って技術があるんですけどもこの Java を作った会社なんですね。そもそも今はもうないんですけどもでこの Java のプログラミングは私が、多分1996年か7年だと思うんですけどもプログラミングを始めた頃に本屋さんで手に取って Java って新しい言語が出て新しい言語を学ぼうって思ってすごく印象深くてこの会社に将来入ってみたいなって思った会社だったので、まあ、こう会社がねこう倒産して次どこ行こうかなと思った時にあそういえばサンマイクロシステムと私憧れてたので入社しようと思って入った。
なる、はい、入社しようと思ってちゃんとスッと入れるもんなんですね。
まあ、タイミングが良かったのかもしれないですね
いやいやご優秀だからだと思いますけども
ただねやっぱりこう面談とかってその出会いだと思うんですよ。でたまたまその私を面接してくれた方がすごく理解のある方で素晴らしい方で、まあ、他にも受けてるんですね会社なんですけどもやっぱりこう面談の中でこの人と一緒に仕事したいなって感覚って結構重要かなと思ってまして、スキルとか、まあ、給与もあるんですけどもここだったら話あの面談で話が通じなかったらその後も多分話通じないんですよね、うん、なのでこう時間かけて話をこう分かってもらおうっていうよりはもう30分で話が分かるんだったらじゃあそこの会社に行こうっていうのもあって、まあ、ちょっと相性が良かった本当に運が良かったんだと思いますよ、はい、
なるほどありがとうございます。で、その後創業なさってらっしゃいますがこのブルーミーム様を創業するきっかけなんてございましたでしょうか。
ブルーミームのきっかけはですね、まあ、冒頭に話した新卒で入った会社で、まあ、いつか起業しろよって言われたことをやっぱりずっと頭にあるわけなんですよ。で、あとはその倒産した会社の、まあ、サンマイクロの前ですねにいた時に株主の方が、起業したらどうかって言われていて、まあ、ベンチャーキャピタルの方なんですけども、そういうふうに社長に言われて倒産した会社の株主に起業したらどうかって言われるってことはこれ、まあ、責任を感じてはいるんですけどもチャンスを与えられたのかなと思いまして実はサンマイクロに入る直前にそれを私は聞いていてですねでそれからまあこうずっと定期的にお会いして、起業したらどうかって話があってでこのチャンスは多分そんなにね人生の中で数多くあるもんじゃないよね本当にこうなんかこのチャンスを掴んだ方がいいのかなっていうのが実はきっかけなんですね。ですので起業しようって考えたタイミングと事業の内容を考えるのは事業の内容の方が実は後なんですよ。起業が先で起業してそれでまあベンチャーキャピタルから資金をもらうってことはこれエグジット IPO なので IPO するために何をやろうって考えたのが実はポイントっていうかちょっと他の方と違うところがあるかもしれないですね、うん、
じゃあ当初よりも上場するっていうところから事業内容を考えるとそういう珍しいちょっとパターンですがそういう感じらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、今例えば上場するためにこの事業っていうのは比較的あると思うんですけども、私の頃は多分そういうのはなくてですね、今やってた事業を伸ばして上場っていうのがほとんどだったので、まあ、一度こう会社がねダメになってるのを経験してる以上、次は絶対に成長させようと思いがやっぱ強かったので、はい、ですのでこう上場させようって、でそれでまあ結構最初はですね、どんな会社をしようとかどんな事業をやろうってかなり悩んだんですよね。手っ取り早くなんかこう数字が伸びるものをやった方がいいのかとか思ったんですけども、やっぱり原点に帰ってその SAP の頃の業務システム、自分が一番興味があって分かんなかったとことか金融とかその、企業向けのシステム開発、ここが一番まあ日本企業のに価値を与えるとこだなと思ってですね、そこを選んで企業って形ですね。
なるほど、ありがとうございます、はい、怖さとかそういうのは創業の時はございませんでしたか？
創業の時の怖さはありますね。まあ一つはね、私が、まあ、今の経歴をお話しするとベンチャー企業か外資系企業なんですよ。で証券会社も結構ベンチャー企業で、もう取引が少ない中からもうこうどんどんどんどん取引が増えていく、関係者が増えていくっていうあの成長を経験してるんですけども、一般的な普通の日本企業に、いなかったんですよね。なので会社ってこうどんどん伸びるかいつ潰れていくかみたいな、このなんか変化し続けるものだと思っていたので、実はねそこの安定しなきゃダメだっていう思いがないので、実は怖さはあんまりなくて、安定するのがちょっとやっぱり逆に不安になって、もっと成長するとこうどんどんどん変わっていかなきゃいけないよっていう思いがあったので、その企業に対する怖さはなかったんですけども、怖さは多分もっと起業してしばらくしてから結構出てくるって感じですね、うんう
ん、その怖さは例えばどんなことで、まあ、悩まれるのか怖さなのかって、
まあね、いくつかあるんですけども、一つはやっぱりこう従業員をこう増やしていった時にこれ本当に継続できるのかってことですね。事業継続性の話で、自分が選んで、自分がやったビジネスが本当にこれが今後広がるのかっていう、まあ、面白さと怖さが非常にあると。でこれも会社を私作った時にですね、一人暮らしを初めてした時の1ヶ月をすごい思い出すんですよ。一人暮らしすると朝起きると昨日の夜のままなんですね、当たり前なんですけど。でも実家にいると綺麗に片付いてるんですよ。でこの状態ってね、本当に企業も一緒で、社長が動かないと会社って昨日のままなんですよ。だから意思決定をどんどん早くやっていかないと会社って変わらないっていうのが本当になんか、まあ、怖さでもあり面白さでもあると、うん、でそれで従業員をこう守っていけるかっていうのは、まあ、一番こう拡大していく時のちょっとした怖さですね。でよく30人の壁とかね、何人の壁とか3億の壁とか、その壁とか言われると、ちょっと今ここに近づいてんじゃないのかみたいな感じでちょっと怖くなるっていうのがありましたね、
うん、なるほど、ありがとうございます。上場に向けてのそのご苦労なんてございましたでしょうか？
上場に向けてはですね、まあ本当たくさんあるんですけど、上場しようとすると、まあ、こう上場支援とかいろんな人が、関係者がね来るんですよ。コンサルしますよとか、こういうことできますよって、でいろんな人を雇ったりコンサル雇って、もう上場資料とかをこう作ってもらったりとかね、 IR 書といっぱい作るんですけども、なんかねこう腑に落ちないというか、なんか納得できないんですよ。なんか本気度が足りないなとか思ってしまって、で私がね多分すごく悪いところは、こうすごい外部にお願いして作ってもらうんですけども、すごく気に入らなくて自分で作り直しちゃうんですよね。でそれでかなりいろんな人に迷惑をかけて、せっかくやったのになんでこれやり直すのみたいなね。でもあと3日あるから3日あればいいものできるんじゃないかってちょっと思ってしまって、まあ、これ本当に私のね悪いとこで、でもこれ今から相談してね、何か作ろうと思ってもこうコミュニケーション方策がかかると。だったら自分の納得いくものを自分で作ってより良いものを作ろうみたいなことをやって、非常にみんなに怒られて迷惑かけたっていうのはあります。これもね苦労というか、周りが多分苦労してる。
割とやっぱり気質としては何かを作り出したいという、 こうエネルギーがいっぱいあられる方でいらっしゃるんですね。
そうそう、作り出したいですし、例えば何か目の前にものがあったら それをベースに次いいもの作れるじゃないですか。なのでまあ今みたいに他の人が作ったものや外注したね、仕事が無駄にはなってないんですよ。だってそれを見ていや作ろうと思ったわけなので全然無駄になってないんですけど、周りから見ると無駄に見えるわけなんですよ。でその感覚がなかなか合わなくて、でこの感覚って何だろうなと思ったらアジャイルって言葉なんですよね。要はどんどんどんどん新しい前のものを元に新しいものをやっていくっていう、なのでこのアジャイルっていう理念の会社作ろうって思ったのが今のブルーミームなんですよ。でこれを企業文化にして採用活動とかで、アジャイルなので例えばまあ10年後あるかないか分かんないけど常に継続を考えていけば大丈夫だっていう、こう昔考えた不安もねなくなりますし、ずっとね20年も30年も同じことをやる必要はないので、その時の、いいもの価値が提供できるものにピボットしていけばいいと。なのでピボットできやすいビジネスモデルを作るっていうのは結構苦労して考えたところが、まあ、上場までのストーリーになりますね。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業なさってらっしゃいますでしょうか。
まあ、当社は業務システムと呼ばれている会社の中には販売管理とか生産管理、人事経理っていう業務システムっていうのがあるんですけども、会社が小さい頃はですねそんなにいろんな会社そこのシステムを自社向けに作り変えることはないんですけども、大きな会社になるとですね事業成長してくるとIT を使ったビジネスモデルが差別化要因になってくるんですね。そうすると IT が結構重要な会社の要素になっていくと。でこの重要な要素はその会社のためだけに作る必要があるので、まあ、テーラーメイドでシステムを作ることが結構日本企業は特に多いんですね。でこの領域は実はものすごいたくさんの人が関わっていてですね人海戦術で作ってるわけなんですよ。で私が SAP にいた頃は何十億ってプロジェクトで300人ぐらい関わって1個のシステムを作るんですよね。です。これってね確かに IT 業界を潤いますと、ただお客さんは本当にこれで、企業競争力が上がるのかっていうのが疑問だったので、私は10人でやる仕事を1人でやると、で100人ぐらいのものは12、3人でやれるような仕組みを作ろうと思って作った会社がこれ で実際まあ最低でも3分の1の期間と人数でシステムを作り上げるっていうのが事業のメインになりますね。
なるほど、ありがとうございます。まあぜひリスナーの皆さんでご相談ありましたら、はい、ブルーミームさんにご相談していただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますが、ここからちょっと違う全く違う質問もさせていただければと存じます。好きなもの好きなことを事前にお聞きしてまして、日本茶わからないことを調べたり分析したりすることというお答えなんですが、日本茶を好きということで、日本茶はどこさんの日本茶をよく飲んでらっしゃるんでしょうか。
日本茶はですね親戚が作ってるお茶が大好きで、熊本のですね、西郷市っていうところに親戚のお茶の畑がありまして、そこのお茶をおそらくずっと小学校物心をついた時からずっと飲んでまして、今でも多分飲んでると。でお茶は毎日毎日飲んでますので、私の机にはお茶のまあ会社で飲むときはペットボトルで飲みますけども、いつも5、6個こうやって並んでる。
なんか日本茶の魅力っていうのはどんなところにあるというふうに思ってらっしゃいますでしょうか。
日本茶の魅力はやっぱりこうなんか私は夏でもあったかいお茶を飲むんですよね。で、まあ、ペットボトルであったかいお茶って実は夏には入らないので、会社にちゃんと保温できるものを作ったりとか自分で急須とかで入れるんですけども、お茶の葉から、お湯を温めて入れるってこの行為、あの時間ってね意外といろんなことを振り返ったり考えてる時間もあるので、その時間が多分僕の中では結構重要なんだなっていうのが無意識のうちにやってることと、あとはこうまあお茶の方がちょっと、まあ、優しい香りと、その何だろう、自然を感じるっていうのが僕はちょっと好きですね。うん、落ち着けるっていう、さっぱりするっていうね。
なるほど、ありがとうございます。座右の銘もお聞きしまして、これも素晴らしいんですが、賢く失敗することということでお答えいただいてるんですが、うん、この座右の銘を選んだ理由は何かございますでしょうか。
そうですね、座右の銘というか、まあ賢く失敗するっていうのが座右の銘であるかどうかちょっと分からないんですけども、まあ、フェイルファーストって言葉がやっぱりすごく好きで、まあ、いろんなこう人生も会社も失敗することってあるんですけども、これ後になればなるほど大きなダメージになるので、とにかく早めに失敗すると。で、 分からないことって世の中に2つあると思っていて、1つは未来分からない、でもう1つは他人の心の中分からないんですよ。で今これ対話してても何を持っているんだろうなって分からない、でこの2つは多分おそらく分からない。でコミュニケーションを取ることによって、あの未来は分からないけど他人の気持ちは分かるんだけども、やり方間違えると逆に不安が募って怒りになっちゃうと。でここがやっぱり、難しいところというか、みんなに共通していて分からないところで、分からないところを分かるようにするためにはこの不確実性をなくさなきゃいけないと。ってことはまず分かんないんで失敗をして残ったものに正解がきっとあるので、賢く早めに失敗していくっていうのが重要かなと思うんですよね。なのでこう、フェイルファーストってもうとにかく早くどんどん失敗して、選択肢を消していくと。だから失敗を恐れずに、間違いを恐れずに、プライドを捨てて間違った資料でも出してみるとかね、見てもらうっていうのがとってももうこれ起業する上でも私はすごく大事だなと思ってますね、
うん、なるほど、大変勉強になる話ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、成功の秘訣は今の話とすごく似てるんですけども、とにかく選択肢がたくさんあるので、その選択肢を早くやってみると。で自分がこう頑張って汗かいてやる仕事っていうのは実は楽しいんですけども、でも多分10年20年持たないんですよね。でよくそのうちの若手のね、新卒ですとか、いろんな方に言ってるのは、こういろんな試してみて、フェイルファーストでこう試してみてですね、その中にあれ俺これなんかそんなにエネルギーかけなきゃできる、なんであの人できないんだろうっていうところがあるんですよ。俺できるのにお前ちょっと全然できないな、何やってんだって思うところって多分自分が得意なところなので、まずそれをね探してみて、でそこにフォーカスして突き詰めるっていうのが私は大事なのかなと思ってます。
ありがとうございます。大変素晴らしいお話でございました。
はい、
リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。松岡社長さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の社長に行く in with this はブルーミームの上場企業の松岡社長様でいらっしゃいました。いや大変素晴らしい社長様でいらっしゃいますね。やっぱり上場企業の社長様らしく、少し変わっているところもありの、得意分野もありの、そして、謙虚でいらっしゃって、かつ非常にいろんなことをご経験なさったことをうまく生かして上場企業まで作ってらっしゃると、そんな感じでいらっしゃいまして、もちろん聡明でいらっしゃって、多分頭も大変地頭も良い方でいらっしゃいますし、お話もお上手ですし、社長様になるべくしてなったと、こんな感じの松岡社長様でした。最後のですね、座右の銘、フェイルファースト、早めに失敗する、どんどんご失敗すると、その方がいいんだという話はですね、大変私も勉強になるお話でございました。ぜひ皆さんもですね、早めに失敗して良い企業作りをしていただけたら嬉しいなと思っております。本日の社長に聞く in with this はここまで。また来週。本日も社長に聞く in with this をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども with this が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く in with this はここまで。また来週。